ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは本田健流引き寄せです。引き寄せの法則に関しては2泊3日のセミナーもやってるぐらいですから、いろんなノウハウがあるんですけど、今日はごくごく基本的な引き寄せについてお話したいと思います。引き寄せの法則っていう本があるんですけど、それ今シリーズの翻訳をずっとやってまして、今やってるのでちょうどですね、また来年の春に出る予定なんですけども、この引き寄せの法則っていうものを翻訳者としてやるときに、やっぱり自分のフィルターを通して果たして引き寄せるものがどうなのかっていうのはやっぱりチェックするわけですよ。それでその引き寄せの法則を翻訳してる人が全然引き寄せられてないと、これはちょっと寂しい話なので、自分でもね、その引き寄せの法則ってどういうものなのかっていうのを、こういうふうにやったらいいんじゃないかな、そして実際にやってみてうまくいったこと、うまくいかなかったこと、これをね、今また僕は本に書いてるとこなんですけど、これを今日ダイジェスト版の基礎編を皆さんにお届けしたいと思います。引き寄せの法則の一番ポイントはですね、The Law of Attraction というんですけど、アトラクションというのはお互いに惹かれ合うってことなんですよね。だから本当に文字通り訳すと、引き合わせの法則、引き合いの法則ってことなんです。引き寄せというとお取り寄せみたいに自分が一方的に引っ張るってことじゃないですか。そうじゃなくて、自分が引き寄せたいものと自分がお互いに引き寄っていくってことなんですよね。これ例えばパートナーのことを考えた時に、ボーイフレンドとかガールフレンドがいたとして、もちろんボーイフレンド同士、ガールフレンド同士のパートナーシップも全く一緒なんですけど、二人の人間がいたとして、その二人が引き合っていく時っていうのは、どちらか一方が片思いっていうのは最初のうちあるかもしれませんけど、やっぱりお互いが引き合っていくもんだと思うんですよね。それと同じように、この引き寄せの法則、日本語では引き寄せですけど、英語では引き合いの法則っていうふうなことを考えたときに、あなたの波動に一番合うものになっていく。これがですね、この引き寄せの法則の一番の鍵なんです。例えば飛行機なんか乗るとね、よくわかるんですけども、皆さんも乗ったことがある人はわかると思いますけど、大抵の場合、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスに分かれてるわけですよ。そして適当に歩いてファーストクラスに行ったり、適当に歩いてエコノミーに行ったりっていうのは普通はなくて、もともと自分がですね、ファーストクラス乗るのか、ビジネスクラス乗るのか、そしてそのエコノミーに乗るのかっていうのは決めてるんですよね。じゃあなんで決めてるのか。もしどれでも同じ料金ですよっていうふうになったら、じゃあみんなファーストクラス乗るのかっていうと、多くの人たちがいやいやちょっとなんか敷居が高いと思うんじゃないでしょうか。ある時友人もだいぶ前の話ですけど、僕は学生時代の時にそのビジネスクラスに探検行こうよっていうふうにして行こうとしたんですよね。でそしてスチュワーデスさんがいると止められるけど、いない時あるじゃないですか。そこを見計らって行こうとするんだけど、そのカーテンがね開けて行こうとしたら、僕の友達が俺無理とかって言うんですよ。でどうしてって言ったら、ビジネスクラスから来る風圧がすごすぎて、俺は無理だまだとかっていうふうにして落ち込んでたんですよね。で、お金を払わなくちゃいけないわけじゃなくて、別にそこ行って入ってくるぐらい、そんな、そこで捕まるようなことないと思うんですけど、自分はそこにふさわしくないって彼は感じたってことだと思うんです。で、それは同じように、例えばすごく高級なブティックとか、高級ホテルのロビーに入るときって気遅れしたことってありませんか？それはですね、そういうすごくハイテンションなエネルギーのところに、自分はふさわしくないとかって思ってると、まだやっぱり引き合ってないってことなんですよね。それをもう少し応用していくと、その自分が素晴らしい人と出会いたい、これはビジネスでも個人でもそうだと思いますけど、そういったと引き合っていくときに、例えば恋愛の相談とかでね、どういうふうなパートナーがいいですかって言ったら、年収が何千万あって、そしてその一流大学に出て素晴らしい仕事をして、めちゃくちゃかっこよくてっていう男性がいいですっていうふうな女性がいて、僕の質問はやや意地悪でしたけど、でもそんな男性に選ばれるようなあなたですかって言ったら、もうケンさん意地悪とかって言われたんですけど、あなたがそういうふうな男性に引き合うような人でなければ、相手はあなたに魅力を感じないわけです。なので、そういった意味でお互い引き合わっていくようなとこに行かないと難しいってことですよね。これ例えばベストセラー作家になりたいと思う人は多いけど、ベストセラーになるってことは何万人何十万人の人たちに気持ちとかメッセージを届けるってことですよね。なので、そこに行くためにはそれだけのエネルギーがないとやっぱりそこには行けないわけですよ。そういう意味で、その波動になってないとそこには行けませんよ。お互い引き合いませんよっていうのが、この引き寄せの法則の一番のとこなんですね。この引き寄せ法則の一番は、自分のご機嫌を取る、自分をご機嫌にするっていうことはですね、引き寄せの法則でよく出てきます。まず自分が不機嫌だったりとか、自分がつまらないなと思ってたら、あなたもそうなってしまいます。なので ちょっとしたことでいいので、自分がいい気持ちになっていくっていうことをやる必要があります。これはね、すごくポジティブになって、毎日最高だっていうご機嫌ではないんです。なんとなくいい感じで自分の人生を捉えられるかどうか。これは例えば病気でもできるし、お金がなくてもできるし、パートナーがいてもいなくても、関係が悪かったとしても、あなたがご機嫌になるってことは、あなたのコントロールの範囲内だと思います。それは、例えば、人生でうまくいってる、うまくいってない、関係なく、どんな状態も自分のご機嫌を取るってことですよね。日本語でご機嫌を取るっていうと、なんかごまをするとか、誰かに対しておもねるっていうふうなニュアンスがあると思うんですけど、自分で自分のご機嫌を取ることができるかどうかですよね。自分が楽しいと思うことをやらせてあげる。自分の気持ちがアップするようなことをさせてあげる。これが引き寄せの法則で一番最初にやらなくちゃいけないことだと思います。あなたが気分がよく生活しなければ、本当にやりたいことに進むことは難しいと思います。2番目、楽しいことを考える。これはあなたのテンションが上がっていくようなこと。これは例えば、自分でコンサートをやるとか、自分の個展をやって、自分がずっと描き溜めていた絵を飾って、買ってもらう、見てもらうってことかもしれないし、自分の本をまとめて自分の文章をブログにアップする、あるいは本という形でまとめて出版社に認めてもらう、あるいは人前で喋る、歌う、料理をする。あなたが楽しいことは何か分かりませんが、楽しいことのいいところっていうのは、やらなくてもあなたは幸せになれるってことなんですよね。例えば料理を作らなかったとしても、自分が料理をして誰かを喜ばせるってことをイメージしただけでもう幸せになってるはずなんです。そういう意味で、自分をご機嫌にした後は楽しいことを考えられるかどうかっていうのが2番目のポイントです。3番目、エネルギー漏れを防ぐってことですよね。例えば、あれやってなかったな、これやってなかったなとか、あの人に不義理したなとかっていうものがあると、その人のエネルギーっていうのはどんどん漏れていきます。なので、一つ一つのことを完了させなくちゃいけないし、自分が本当にやりたいこと、これをですね、確実にこなしていくってことをやって、そして一つ一つ形にしていくってことですよね。これができないと、言うことは大きかったりだとか、イメージは多かったり、素晴らしい構想があって、今自分の本を映画の3部作にしようと思ってますっていうことはでかいけど、じゃあ毎日書いてんのって言ったら、いやちょっとでもその仕事が忙しくてとかって言ってる人はエネルギーがダダ漏れしてるんですよね。なので、自分のエネルギー漏れを防ぐ、これをやらなければ、やはり自分の夢には近づいていくことは難しいと思います。4番目、ワクワクするチームを作る。これは別に有料でね、給料払ってっていうわけじゃなくてもいいと思います。あなたがこういったことやりたいんだって言った時に、あ、それ私も手伝わせてください。例えばコンサートやろうと思っている時に、ボランティアスタッフでそのお客さんの誘導しますよ、受付しますよ、ということを言ってくれたり、あるいは私が今までずっと5年描き溜めた絵を個展で誰かに見てもらいたいんですって言った時に、ああ、じゃあ絵の搬入とか壁にね、飾ったりするの手伝いますよ、というふうなことを言ってくれたり、自分が YouTube とかやろうと思ってるんだけど自信がなくてって言ってたら、友達が、あ、じゃあ僕そのビデオ撮るよとか、編集ならできるよとか、サムネとか作ろうかとかっていうふうに言ってくれる。で、最初は有料じゃないかもしれないけど、自分がやりたいってことに関してワクワクしてくれる人を一人一人ゲットできるかどうかってことですよね。僕は33歳の時に本格的にライフワークをやり始めた時に、全く無料でもいいから一緒に仕事をしてくれる人、この人を一人一人スカウトしていったんですよね。これは4年間のセミリタイ時代に七人の侍っていう黒沢明の有名な映画がありまして、簡単に言うとね、野党の盗賊に襲われているその村の人たちが、もうなんかこのままじゃやっていけないってことで、お侍さんを雇って、で、そしてその盗賊に反撃しようっていうふうに思うんですよ。当然お金がありませんから、ご飯を食べさせてあげる、それでよければっていう風なんで言うんですけど、みんな命かけてね、戦うのに金も払わないやつのとこに行けるかっていう風になるんですけど、その農民の人が一生懸命口説くうちにですね、一人二人いいじゃないか、助けてやろうじゃないかって言って、無料でもいいからやってくれる人をスカウトしていくんですよ。それは見たもんですから、僕もそれをやろうと思って、まあ最終的にはみんなにね、給料払いましたけど、その無料でもいいからやりたい、こういうふうな自分のライフワークとか自分がやろうとすることにワクワクしてくれるチーム、これをやっぱり作る必要があると思います。で、そうするとね、盛り上がっていくんですよね。なので、そのワクワクするチーム作り、これは引き寄せにすごい大事だと思います。5番目、最高の未来に引っ張ってもらう。これは本田健的な引き寄せの法則の特徴なんですけど、多くの人たちは最高の未来を引き寄せようと思うんですよね。 なのでまあ釣りのことをイメージしていただいたらわかるんですけど、すごいものを釣ろうと思ってもなかなか重すぎて引っ張れない。そうじゃなくて、どちらかというと自分が最高の未来に引っ張ってもらった方が楽なんじゃないかっていうのが本田健的引き寄せの核心のとこなんですよね。例えばだから自分がベストセラー作家になる世界を引き寄せるぞっていうんじゃなくて、自分がベストセラー作家になっている世界に自分が飛び込んでいく、引っ張ってもらう、こういうふうな方が物理的な法則としてもはるかに楽なはずなんですよ。なのでそんな世界を引き寄せるって言っても重すぎて無理すぎて無理大変だなっていうんじゃなくて、自分が最高に輝いている、例えばシンガーとして、あるいは作家として、あるいはコンサルタントとして、自分が最高に何かやってる世界の自分に引き上げてもらう。なぜかというと、その自分にはエネルギーがあるはずなんですよ。だって自分の楽曲を提供したり、自分の本を書いて喜んでくれる人たちが何千何万人もいる世界でしょ。最高じゃないですか。その最高の自分の未来に今のダメなダサダサの自分を引っ張り上げてもらうっていう風な感覚でいくと、あっという間にそれが実現するっていうのが、この20年僕は実際の人生で体験したものです。まあ今日はね、基礎編の話をお話しましたけど、これはね、またちょっと何回かに分けて、引き寄せって面白いよって話をお伝えしていきたいと思います。さて、ありがとうワークの時間です。引き寄せについてお話を聞いてですね、あなたの引き寄せ体験、よかったら書き込んでください。私はこうやって引き寄せたとか、私は検査の話を聞いてこれかって分かったとか、あるいはしばらくして、こうやって引き寄せたよっていう体験談でも構いません。これ面白いのは、皆さんそれぞれに引き寄せの自分のバージョンがあるんですよ。なのでそれは僕はぜひ皆さんから学んでみたいと思います。なので皆さんのコメントお待ちしておりますので、あなたの引き寄せ体験、よかったら語ってください。もう自慢、もう大歓迎です。こうやってうまくいったよっていうのをぜひ教えてください。楽しみに待ってます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。